わかんないでしょ。
ケンちゃんのかもしれない。
リスナーの皆さん、こんばんは。
収録始めるの？
ダルカラードポッドキャストです。
ひど
ー。ダルカラードポップ主催の谷健一くんがお届けしているラジオだよ。
ひでえでしょ。
マチソワ館で寝ようと思ったんですけど、寝れなかったので、今のうちにラジオを撮っておこうっていう。ね、ちゃんと仕事しておこう。あ、ちゃんちゃんぬだ。ちゃんちゃんぬ。
毎週木曜日配信だからね。配信日に収録してる。
そうなんだよ。うん。いや、なんか、結構今回会場でさ、ラジオ、ポッドキャスト聞いてきましたっていう人がいてさ、びっくりすんだよね。なんでって聞いて、いや、なんかポッドキャスト聞いてたら来たくなってって言って、いや、なんでそもそもこのポッドキャスト聞いたのみたいなことを聞いたら、それこそなこの間言ったのは、なんか蔵之介さんの話してたからつって、蔵之介ファンが紛れ込んできてそのまま定着したっていう。まずないんだよね、こういうことって。普段正直な話、ああ、いいお芝居だったわって言っても、別にまあそのまま劇団も見に来るってパターンって我々が期待してるよりすごい少ないじゃない。
確かに。
あとはなんかの検索ワードで引っかかったとかね、言ってきてくれる感じがたまにあったり。王子小劇場の裏のロビーで撮ってるよ。はい、今日はね、お便りがいっぱい届いてるからね、全部紹介しよう。はい、谷さんこんばんは、青嵐です。久しぶりにお便りします。毎日盛況のようでおめでとうございます。
ありがとうございます、う
ん、何度か感激しましたが、毎回客席も含めたステージであるなぁと実感しています。あれだけ濃密な空間はなかなか体験できないですね。そうですね、ありがとうございます。今日は2つ質問があります。1つ目は、帝国通りに開演すると歌ってて、実際に帝国に関してらっしゃいますね。稽古初日に台本を完成させるというのもどこかで目にした気がしますが、これは守られたのでしょうか。守られてねえよ。
全然守られてない。残念でした。
とも守られてねえよ。むしろ稽古初日は、なんだ、悪夢の伝説のね、1ページもないっていうやつだった。でも今回はしょうがないよ。ちょっと事情は喋れませんけど、いろいろあったんです。はい、2つ目はネタバレになってしまいますが、言語化を諦めるなというセリフはどういう思いで書かれたのでしょうか。演劇には言葉が不可欠だということですか。でも言葉以上に、身体が物語ることもありますよね。言葉にすると違ってしまう何かってありますよね。言葉のない音楽に心を動かされることもありますよね。私は小説や物語が好きでありながら言葉を信用できません。言語化することはそんなに大事なんでしょうか、ということでいただきました。はい、大事ですよね。うん、言語化できないんだったらもう舌抜いちまえって話したよね。不可能に挑戦するから詩が生まれ、文学が生まれ、ね、なるわけであって、この思い届けっていうのが歌を生み、詩を生み、文学を生み、演劇を生むわけですからね。うまく言葉にならないなって思いながらも言葉にしようとするっていうことが大事だよっていうふうに、そんな話をしてたら、近くでラジオ聞いてた、収録聞いてたはずの夏美が出てって、まあ、舞台の真ん中で寝始めた。モニターに映ってんだよ。夏美興味ねえな。次、ギリギリアウトさん。谷さんこんばんは。今日演劇を見てきました。いやー、よかったです。何はともあれ演じてる方々の汗にこれほど感激したことはありません。まさに真剣勝負の舞台だなと思いました。書きたいこといっぱいあるんですけれど、まだなんかよく考えはまとまらないので、来週以降に撮っておこうと思います。木曜日忘れずに更新してくださいね。まだ見てない方、絶対に見た方がいいですよ。特に途中で巨大な〇〇〇〇が出てきます。それを見るだけでも一見の価値ありです。谷さんもダンディーでかっこよかったですよ。また近いうちに見に行く予定です。新しい発見があるといいな、なんつっていただきましたけど、今日あったよ、ギリギリアウトさん。
ギリギリアウトさん、あ、僕知らない。
俺も、いや、もちろん面識なんかなかったんだけど、なんか始まる頃になんか爽やかな中年男性に話しかけられて、それで実は私がそうなんですみたいなこと言われて、えっつって、でこの方なんかいくつだったかな、50代から60代のところにチェックがついてて、それでいやーもう年齢的にギリギリアウトだと思いますが、演劇好きになっちゃって俳優もやってみちゃいたいなみたいなこと返してたから、いやお前それはギリギリセーフだよみたいなこと言って送ったのね。だからまあね、50代60代でもさ、いろんな人がいるじゃない。もう確かにあなたはギリギリアウトですっていう人もいれば、全然アウトな感じの人じゃなかったから、なんか登山が趣味ですぐらいの爽やかな感じだった。へー、うん、少なくとも俺の60よりは絶対若いだろうし
自分のもう60の未来予想図があるんだ。
いやーぐちゃぐちゃだと思うよ俺60の俺ってね。つかさんの60なんかもね、
私はね
塩辛みたいになってるんじゃないの
ってなりたいんだけど、周りから言わせるとお前は弱聴並みに生臭い70、80になるよって言われる。
それもそれでどっちもやだな。普通に元気にねなってくれたらいいけどね。はい、いやだからギリギリセーフさんでした。はい、次この人のお名前面白いんだよな。お名前繊維で言うなら朝さんです。え、
これからの季節一番いい理念ですね。
わかんないけど、そうなんだ。初めて送らせていただきます。演劇、感激させていただきました。私にとってとても大切な経験になりました。千秋楽まで怪我なく駆け抜けてください。応援してます。
ありがとうございます。
質問は物販についてです。パンフレット大切に読ませていただいております。物販があるのはとても嬉しいことですし、皆さんに還元されると思ってるんですが、実際のところはどうなんでしょうか。手間のかかるものでしょうし、在庫管理などリスクもあるでしょうし、などと考えてしまいました。他に皆さんに貢献できることがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。ということでもらいましたけど、今回なんか活動休止公演だから在庫が残ったらもうゴミですよ。
ゴミ言った。
不良在庫も
いいとこだよ。ゴミ言った。
あ、ちょっと通通してね。はい。いや、どっかの倉庫で、倉庫っていうかうちのなんだタンスの肥やしになるしかないでしょ、あんなの。まあ、そうだね。ね。だからリスクありますよね、本当に。売り切りたいんですけどね、この勢いでいくと売り切れないので、まあ、この繊維で言うなら浅さんはもう買ってくれたようだから、あのもう一個買ってとは言えないけどね、うん、
ぜひあの皆さん物販コーナーよろしくお願いします。
そうだね、う
ん、感激の記念に。
実際これ演劇の業界の合言葉的なやつで、その、まあ、チケット代だけだと回んねえから、とにかく物販で稼げみたいなことを言うわけですよ。やっぱり、なんて言うんですか。ケンシロウさんがフラフラしました。やっぱりもうチケット代だけだとね、もう本当にあのカツカツになっていきますから、有名劇団、人気劇団になればなるほど、あのむしろ物販がメインの収入だみたいなことになってくるわけです。はい。うちの劇団そんなに物販頼りのなんか経営はなされていないですけれども、物販が売れてくれると確かに還元、直接的に還元されるし、まあ、
されてます
ね、
うん。されてます。
なんかむしろね、人気、それこそ人気劇団、アイドル劇団みたいなとこだとね、そのパンフレットだとか、それこそ写真だとかね、いうのこそがメインの収入源だぐらいの言い切ってるところもありますからね。パンフまだ100枚100部以上残ってるんじゃない。
公演見てない人でも読んだら面白いよね。
だから通販しようかなんつってね、うんうんうん、やってんだけどね。これ劇場でお求めいただくと、あの自動的になんかサインがついてきたりしますので、なんかみんなおっかなびっくりサインいいでしょうかなんて来ますけど、もうどんどん来てください。
全然
それで一部売れるんだったらもうもうい
やいや
いやいや、
慶長さん一緒に参加してください。
あ、そうなの。
参加はもういるだけでいいです。はい。この雑な感じで撮ってるっていう今日は企みなので、はい。そういうことなんです。
そういうことです。
パンフはまだいいんだけど、T シャツが残るとね、悲しいことになるよね。
そうですね。T
まとめてなんかさ、古着屋とかに売ったらさ、1枚例えば200円とかで買い取ってもらって、わーい、100枚残ったから2枚になったとかなんねえかな。
いや、逆に足元見られて買い叩かれる気がするよ。そっ
か、売れねえか。
足長く売り続ければいいんじゃない。
いや、だから次いつ販売できるか分かんないじゃないですか。
通販で売れる。だから通販で売っちゃう。送り代がかかる。
送料はプラスで。
通販やろうか、
うん、やりましょう。
いや、通販やらなさそうな雰囲気を出しといた方が、ね、このラジオを聞いて、ね、ああ、そうか、困ってんだな、みんな、つって買ってくれるかなと思ったけど。
着心地いいですよ。
で、あの、これ実は生地結構厚いから、すぐによれよれになりません。
あ、そうだね。うん、そうだね、
うん、あの。よくあるペラペラのやつじゃないんで、そういう意味ではおすすめ、うん、寝巻きとかに、これからの時期ちょうどいいと
思う。まあ、別に普段着にもできると思うよ。うん、どうせ街行く人はダルカラポップなんて名前知らねえからさ、どっかのロゴだろうと思って見るでしょうから、うん、恥ずかしくないです。
今回可愛いです。デザイン地球だから、
ね、地球だから、
地球だから、
地球人ならみんな着れるよ。続いてアイクールさんからいただきました。谷さんこんばんは。 谷さんこんばんは。演劇と名作短編集両方見ました。谷さんがツイッターで言語化を諦めるなというセリフに刺さった人が多いとつぶやいていたのが気になっています。ここ数年新卒社員と仕事をしていて、新卒社員の日本語の拙さを、強く感じることが多々あり、この方確かね、あの日本と海外行き来しながら仕事してる人だったと思います。日本語でコミュニケーションすることが難しいと感じることがあります。ジェネレーションギャップも一因かもしれませんが、言語化する能力が衰えているのではとも思います。言葉を生み出すことを仕事としている谷さんから見て、社会全体的に言語化する能力が衰えているなと感じることはありますか。またその原因は何だと思いますか、ということで社会学的な質問が来ましたね。はい、私答えていいんですかね。ケンシロウさん答えますか。
一発で答えを言おうとしなければいいんだと思う。
ああ、なるほどね、うん、そうだよね、諦めるな、だからね、
そう、言い続けてるうちに自分で整理されるし、うん、だから人、それは今回の本にもたくさん出てきますけど、あと人と喋ってれば言語化なされることが多い気がする、
うんうんうんうん、
自分で喋ってると迷路になっちゃうよね。
そうですな、うん、なんか言語化って私の表現で言うとですね、断面図を作る作業だみたいなことをよく言うんですよ。例えば複雑な立体があるじゃないですか。例えば簡単なところで三角錐とかあったとして、1個の断面図だと丸しか伝わんなかったり、1個の断面図だと三角しか伝わんなかったりで、2個の断面図だけだと分かんないけど、3つか4つか5つか断面図をこう伝えていくと、最終的に、あ、三角錐のこと言ってるんだって分かったりするように。ここにね、塚越さんっていう言語化が難しい人がいますけど、塚さんを一言で言い表すととか言うと、やっぱり ね、間違いが起こるんですよ。一つの断面しか作れないからね。うん、オカマって言ったらさ、いろんなオカマがいるからね。
確かに。
しかも、オカマっていう言葉が合ってるかどうかもね、難しいとこじゃない。
じゃあ、個人的には、こだわりがあって、僕が自分のことをオカマっていうときは、くっつきの、難しい方の、あいうようの方じゃない方の方を使うんです。
まさに、
ということ
では今全然
伝わってない、伝わってない、伝わってないっていう、
喋り続けろっていうことだと。
そうですね、だいたい喋り続けてると、もういいよその話って言われることは多々ありますね、
うん、でも俺もしょっちゅう時間切られるもんね。
ケシロさん、そこまででっていうのなるよね。
おにぎり買ってきて。
おにぎり買ってきて。
いらっしゃいません。
社会全体が言語化するのよく衰えてるのは当然ですよ。だって平和な世の中になってさ、戦争もなくなったし、まだ日本は移民も少なくって、均質で均一な文化圏に属していて、で昔はそれこそね、もう闇市行かないと米がねえだとか、俺は兵隊行きたくねえからこういうことやってとか、あの軍のどこどこがどうしたとかいうので、もう命がけでコミュニケーションしないと生きていけない時代があってね、うん、今はまあ別に困ったら生活保護受けりゃいいみたいな感じでみんな生きてるわけですから。
だから言語化の能力の低下っていうのは、イコール他人とのコミュニケーション能力の低下だったりとか、関係性の希薄さだったりとかっていうことと直結してるような気はすごくしますよね。
むしろ今その的確に伝達しない方が良しとされることも多いと思いますよ。要は私の意見はこうですっていうことをはっきり言わない方が円滑に行くようなことって、生ぬるい会社とかそのなんか生ぬるい友達関係だとあるじゃない、うん、これマジやばくないっつって、やばいやばいやばいよねっつって
もう全く何の内容もない。
でもそれもコミュニケーションだからさ、同じのを見てさ、例えば誰からの演劇見て帰って、超やばかったね、やばいやばい、演劇やばいっつってそれでもまあその二人がそれで幸せになるんだったらさ、いいんだよ別に、うん、ただちゃんとね、このアイクールさんみたいにちゃんと仕事上コミュニケーション取ろうとかなると、普段そういうギリギリのコミュニケーションをできてない人からするとやっぱり普段やってないことをやるわけですから難しいと思いますよ。だから社会全体の言語化能力が衰えてるっていうのはその通りですが、平和なことの裏返しだし、逆にねこのアイクールさんなんかね海外に行ったからそういうことをお感じになるんでしょうけれども、僕もだから英語圏でコミュニケーション取ろうとするとなかなか自分の英語力だと伝わんなくって言語化が難しくって四苦八苦しますけど、日本人同士だとなあなあに済ませることってとても多いですからね。
ジャンヌセカラセカラジャンヌお前なんか途中ちゃうんか、なんで終わった、
まだやってるよ、
やってるよ死ね
録音機器落ちた、
ほら聞こえてんの、
聞こえてるよ、今全部取られてるよ。はい、ということで
全然
よくわからない、どういうことかよくわからないけど、
ももちゃん何すんだよ、ももちゃんにおちんちん触られました
やめなさい
ひどいよひどいよ
ひどいよね、何時だと思って
今休憩中なんです、はい、もうあと1時間20分でステージが始まるので、なるべくねあの力抜ける無駄なことを喋ろうしようという時間なので、それでももかは僕のおちんちんを触ったんだと思います。
違います、
リラックスできた、
できなかったそれはそれでモテ発言だから
いや違う、ラジオ聞いてる人がさ、なんだよ松岡こんなダラダラしてんだかいつもって思われたら嫌だからね、うん、今はさ俺さっき寝ようと思ったらもうさっきちょっと仮眠を15分取ったから寝れなくなっちゃってさ、うん、だからラジオ撮っちゃおうと思ってんだ、今撮ったんだ、うん、
終わった、
いや終わってないんだよ、あとね10分ぐらい撮んなきゃいけないから、うん、ももかなんか喋ってきな、
喋ることがないよそうかい、ネタバレ、ネタバレ、
さあそうかいって言っちゃいけない俺もね、乗ってね、
ネタバレだね、うん、ももか夜も頑張るの、
頑張る
実際問題どれぐらい疲れるのあれやってると、
どれぐらい、さっきのステージは、うん、ぶっちゃけちょっとあの一回立ちくらみした
飛びかかってたよね、
てかだから前が分かんなくなっちゃって、うん、フラッてなって、
もうちょっとこっちで喋んね、
一回ね本番中におじいちゃんのシーンでびっくりしすぎて、うん、こうなってた時あった、
こうなってたって、言語化しろ、
言語化
ラジオだから、
だからあの後ろに倒れそうになった、
のけぞってね、
そう時があって、うん、驚きすぎて、っていう時があった一回。
実際例えばニステやって家に帰るとよく寝れるたりするの、
うん、もう寝れる寝れる寝れる、
ぐっすり、
うん、結構すぐ、
例えばスポーツとかに置き換えるとさ、バスケ一試合やった感じとかさ、何キロ走った感じとか、
バスケ一試合じゃ
ない、でもねホットヨガよりもしんどい、
ホットヨガ
ホットヨガは
ホットヨガよりしんどいよ、
ホットヨガ何分のホットヨガ、
ホットヨガ1時間
1時間のホットヨガより演劇の方が辛いんだ、
辛いっていうわけじゃないけど
疲れるんだ、
うん、疲れる、
実際さ疲れるけどさ、うん、俺もねなんか自分の芝居見てて疲れることって少ないんだけど、今回はねいいステージでも疲れるんだよね、出演してるからかね、
多分いいステージの方が疲れるような気がする、
あなんかいいこと言った感出るけどね、そういうとね、井上さんとかどうですか、ヘトヘトよく寝れる、お家帰ると、でもそんなに別に肉体的に動いてる方じゃないよね、派閥としては、そうだよね、うん、せいぜいあのなんか夫婦喧嘩で大ジャンプするぐらいだよね、
全部合わせても 100m も
体力的には、肉体的にはね、でもヘトヘトなんだ、
今日ジャンプ危なかった、ちょっと
今日ね
結構ね、
なんかあったの、
なんか斜めに飛んじゃったのかな、
うん、
着地が変だった、
うん、
なんか危なかった、
うん、
いやこの間武井君とさ、この芝居ボンが止まったら終わりだよねって話をしてて、いや終わりですよって言われて、武井君毎朝あの朝一でチェックしてんだって。でも万が一のことがあったらもう出てってなんか直すわけにもいかないからって言って、え、じゃあさ危ないとこないのって井上さんが超ジャンプしてやってるとことか大丈夫なのって言ったら、全然大丈夫ですって言ってさ、うん、井上さんちゃんとなんかなんだろう考えてやってるからっつって、ただあの傭兵は本当に危ないって言ってあいつの踏み込みの力はすごいし、ジャンプしてやってるから下手したらあのなんだろう機械の部分じゃなくって板のコンパネの部分をぶち抜くんじゃないかって思う瞬間があるって言ってて、ね、でもじゃあ精神的に疲れんだね井上さんはね。それだけ、これラジオ撮ってんだからさ、もうちょっと。
ラジオ撮ってんの？撮ってる。なんか変な喋り方してんな。
そうだよ。
言語化を諦めるな。
そう。ラジオ撮ってるから俺こんなクリアな声で喋ってるんだよ。
そうだよ。おかしいじゃん。
ももかを膝の上に乗せながら。うん。
言ってよ。
じゃあ今言ったからさ、どんな疲れ方をなさるんですか、俳優の井上博夫さん。
やっぱり演劇で利用する。
なんでそこでトーンが変わるの？
ありません全然わかりません。
でもなんかみんながピーンとしてるシーンだとやっぱりこっちもピーンと見るしさ、ブースでもすぐ近くに人がいるからすごい物音とか座り直すだけでも注意するんだよね。あれはまあやっぱり疲れる、いい疲れって言ってもいいんだろうけど疲れるだろうなとは思うにゃ、うん、
普段生きている時より感覚は鋭くはない
。ああでもね、全然感覚開いてないとダメだろうね今回ね。
うん、別に誰かが動いても普段全く気にならないけど、
ね。う
ん、
そうだね。
ちょっと気になったり。
なる。
でもね、そのセンサー開いて敏感に拾ってる状態を見ると楽しくなるんだよ、こっちとしては。うわ、あんなのも拾ってんのかみたいなやつとか。でも逆に客席で動いたやつのことは気にしてないのに。舞台上のちょっとに気がついてるみたいなやつはいいよね、
うん、今ラジオだって分かるまでになんか変なこと言ってない。
言ってない
言ってない言ってない。今のところももちゃんが俺のチンチン触った以外は変なことは起きてない。はい、じゃあダルカラードポッドキャストではお便りを募集しています。
すごい締め方だ。
DC ポップレイディオハットマーク
一番買うやつや
gmail.com までお便りをください。
お願いします。
はい、
お願いします。
そして、私たちのお芝居も、日曜日まで29日の日曜日までやっておりますので、
はい
はい、ぜひまだ見てないなっていう人はこれここ逃すともう新潟行かないと見れなくなりますので、はい、なんだろう、なんとかを七に入れてっていうね、嫁を七に入れて
でも新潟までのバスってすごい安いんだね。
ああ、3、4千で行けるやつもあるよね。
もっと安かったよ。
え？
何それ？
なんかバスでしょ。バスすごいなんか2000円ぐらいだった
し。あるんだ、そんなの。
へぇ、
いや、でも探しはあるかもしんない。うん、今ね、バス事故ばっかりだからね。値下げし
でも逆に安いと不安になります
ね。怖い。
あんまり安すぎると
思う。そうだね。
新潟でも。
じゃ新潟来てもらってもいいんだね。なんか新潟は余計なってちょっとイベントいろいろやってるのでだってなんかじゃんけん大会とかあったでしょ。
あった。
じゃんけん大会だよ、すごいことやるよね。
え、みんなやんの？
いや、わかんない。俺がやんのかみんなでやんのか。全力でやれよ俺。もうじゃんけんのさ、
今回のじゃんけん大会って面白い。
ああそうか、
じゃんけんねあるからね。
でもじゃんけん大会って決まった時はさ、別に新潟側もさじゃんけんのお芝居だと思ってなかったと思う。
確かに
じゃんけんのお芝居っていうのもすごい誤解を招く言い方だけど。
いやでもじゃんけんのさ、なんか必勝法とかあるじゃん。なんかそういうの練習してすごい死ぬ気でじゃんけんやってやろうと、やる以上はもう必死にやるからすごいいいじゃんけんをしようと、うん、お、大原くんだ。準備
を完了して、
うん、
あおいお前ラジオやってんだぞ。
細かに説明するぞ、ね、
じゃあ大原くんもせっかく来たからラジオ聞いてる皆さんに一言。はい、
本番休憩中です。 本当は喋りたくない
ですこれみんなに聞いてるから大原くんも教えてよ、どれぐらい疲れるのかっていう。じゃあ先に塚さんから聞く、井上くんも聞いたから、
あの
どういう疲れの種類だとか何に似てるとかどれぐらいだとか。
ドンキホーテで12時間拘束で働いてる時よりもはるかに疲れて
る。へえ。
で、大体ドンキホーテで12時間以上拘束されてる時って3万歩以上歩いてるんですけど、
うん、
仕事してる間だけで、
うんうん、昔ドンキの社員だったことがあったからね。
それより疲れてます。
へえ。昔ね、イギリスのなんか教授が書いた論文で、舞台2時間の舞台に出ると8時間炭鉱で働くより疲れるっていう
炭鉱で8時間
で、も俺炭鉱の方が疲れると思うんだよ正直。さすがに炭鉱は言い過ぎだろって思うんだけど、
ピンとこなすぎる炭鉱で働いてる。
でも塚さんに言わせればドンキ12時間より疲れる。
疲れます
だね。じゃあ最後大原くん、一番登場の場面は少ない大原くんが一番疲れないんじゃないかと思うんだけど、どうだろ
う。マジふざけんなって思われ
た。めっちゃ言ってんね。
びっくりするけど、
うん、
伊藤先生より疲れると思わなかった。
あ、伊藤源より疲れる。
疲れる。多分ちょっと違うタイプなんだ。
あれも疲れたよね。2人ともあくしくも同じ役だ。あれ疲れる役だよね。
疲れた。めちゃくちゃあれも疲れて、本当に終わる頃には、
ね、
もうやりたくないと思ってるくらい
そうだよね。あれより疲れる。
なんかね、疲れるね。稽古中はね、本当になんか水泳終わった後みたい。
へー、ああなるほどね。
なんかすごい結構長距離泳がされて、久しぶりにこう地上に上がった時のこう体のだるさみたいな。
でもなんかリクエストしてるやり方がさ、横綱相撲をやってくれみたいな感じじゃん。
もうがっぷり四つね、
がっぷり四つに出てきて、しかもなんか相手が小結びだろうが大関だろうが最初から全力でいってもう完璧な勝ちをしろみたいな。
もう俺も相撲好きだから言うけど、こう前みつ持って俺多分今引いたらなんか引き落としとかやったら絶対勝てるけど、横綱だから押し相撲しかしない。
そうだよね、そうだよね。そう、小手先で勝っちゃいけないんだよね横綱はね。
みたいなことをしている感はある、
うん、そうだよね。だから大原君出てくるときにさ、なんか太鼓の音とか入れたくなる。トントントントントントンみたいなやつ。東
笑っちゃう。
面白いね。
どっちの方で土俵入りすんの？
それ自体に。
ガーシー、ヤナミヤマ、ニシ
ー、
カシワフラーっていう。
子供パーセントかなっていう。このシステムがいまいちよくわかなんかこう大変なことになってるので、土俵入りの音まで入ってきたらこの時期何なんだって。
じゃあさ、いきなり張り手一発で超ボール決めようみたいな。
でもさ、前さ、そういえばダルカラで円形でやった時にさ、あの時はさ舞台が丸いから休演日のイベントとして大相撲大会やろうっていうアイデアがあったじゃん。結局やんなかったけど、ね、いろいろあって今回出なかったね。ちょっと大人になったのかな俺たちも。
そういや、
ちゃんと断ってた。
新潟のイベントでやってもいいかもね、大相撲大会で。ダルカラ大相撲新潟場所。
新潟場所、うん、みんなヘロヘロだよ。
だからそのヘロヘロの人たちが相撲をやったら誰が一番強いのかっていうね、うん、なんか面白いと思う。ずいぶん前に俺なんか深夜テレビかなんかでさ、あのアンガールズの細い方、田中山根、
いや、もともと細い。ハゲかロン毛か
どちらか忘れたけど、があのすっごいもうヘトヘトになったボブサップになら勝てるのかみたいな企画をやってて、ボブサップがなんかあのでっかい米俵担いだまんま東京タワーを333メートル登って降りて戻ってきたところでいきなり下が土俵になってて、はっきり残ったっつってアンガールズが向かっていって、それでも負けるっていうのを見たことがあった。そうだから意外とみんなヘトヘトでも相撲は取れるかもしれない。はい、それじゃあ、あの、ぜひお芝居を見に来てください。ダルカラドポッドキャストでした。さよなら。
さよなら。
最後にもう一回ロゴジングル流しておこうか。